それでは毎日の過ごし方の基本的なワークね、説明したように、どんなにやりたいことであったとしても、あらかじめそれを時間を決めて、もちろん空間も決まってると思うけど、時間を決めてそれをスケジュールに書いたりすることによって、無意識がそれをやりたいことをウォントゥーからハフトゥーに変えていってしまうよという基本的なからくりを認識してほしいのね。で、それは実際にさっき言ったように、自分でもいっぱい経験していることでしょ。本当にやりたいことを、ある日の何時何分にその行こうと思って、例えばこんな演劇見たかったと思って演劇のチケットまで買ったのに、当日のものすごく体調が悪かったりするとねばならないに変わっちゃうわけでしょ。で、それがその分かりやすい例で、どんなことも実際には当日頭良くなくても、スケジュール帳に入れた瞬間に、予約チケットを買った瞬間に、いきなりやりたかったことがやらねばならないに変わるということね。その無意識のからくりをよく分かっててほしいのね。じゃあどうするかっていうと、ものすごく単純な方法は一つあるよね。俺みたいなやり方はあるよね。それをやりなさいって言って、これを今訓練しなさいじゃないけど、一つの例ね。例えば、俺は自分のスケジュール帳は自分で予約することがまずないのね。スケジュールは秘書が勝手にアポイントを取って、秘書が勝手にアポイントを入れるのね。そして当日のスケジュールも俺見ないのね。だいたい午後何時とか午前何時、俺の場合午後にしてくれって言ってるんだけど、それでもたまに午前のこともあるけど、午後何時からスタートで、スタートっていう時は会社でスタートするわけだから、もうスタート場所分かってるわけだから、スタートしか聞いてないわけね。だから最初のアポイント、今日も実際そうだったんだけど、今日ある編集者たちと打ち合わせがあったわけだけど、編集者たちとその時間に会って、顔見りゃ大体どんな人たちか分かるけど、それにしても編集者たちに、今日は何の本だっけって俺は聞いちゃうもんね。ってことは、ねばならないになりようがないでしょ。もちろん相手があってスケジュールは入れてるわけだから、その相手にとスケジュールを入れたタイミングでちゃんと現れるしね。もちろんスケジュールがずれ込んで遅刻とかいうのはあるかもしれないけど、少なくとも約束を忘れていたとかすっぽかしたはありえないけど、でもそれはなんでできてるかっていうと、俺は自分のスケジュールを管理してないからのね。秘書が勝手にアポイントを入れて、あとは相手のことは一切俺は、梅雨のスケジュール帳見りゃいいけど、スケジュール帳ってネットで管理してるからね。ネット上のデータで管理してるんで、自分でもそのネットにアクセスすれば見ることができるわけだけど、見もしないのね。単に最初のスタート時間、スタート場所が違うときはたまにあるんだよね。そのときは少し早めの時間だけど、スタート場所はいつも同じね、オフィスだよね。に何時何分って言われてるだけで。そっから先行って、相手と会って初めてどういうアポイントだったか知るのね。で、そんな冗談みたいな生活ですか？本当そうなのよ。それは冗談じゃなくて、俺はそういう生活を毎日送ってんだぜ。自分でスケジュール帳に入れるということはまずないのね。たまたま休みの日で突然重要なアポイントが入って、そういう時でも大体は例えば月曜日に秘書の誰々に連絡してくださいって言うけど、だけどその時に自分で入れちゃうこともありますよ。でもそういうのって大体1ヶ月どころか2ヶ月3ヶ月先の海外から誰々さんが来日するみたいな、そういうのを本人と電話、国際電話でやり取りして、とりあえずスケジュール押さえなきゃみたいな話だから、それはもうその具体的な時間と場所なんていうのは、何月何日何時何分っていうのはなんとなくスケジュール何度も秘書がアポイントし直して変えたりするわけだし、覚えてもいないよ本質的にはね。そうでしょ、てか覚えてても意味ないよね、大体何度も変わるからね。でもそういった仮のスケジュールを 2,3 ヶ月先入れるぐらいはあるけど、具体的なスケジュールは一切俺は自分で入れてないわけだ。ってことは絶対にハフトゥーにならないでしょ。ウォントゥーですか、それはもう秘書に言ってあるわけね。俺はこういうことをやろうとしている、例えば書籍だったらこういう本を書いている、だからこの出版社、この出版社、この出版社とアポイント入れていいよ。もちろん新しい出版社が本を書いてって提案がいるときは、こういう本を書いてほしいですけどって提案ありましたけど、スケジュール入れていいですかって秘書から質問があっていいよって言うだけだから、そこから先は何月何日何時何分に入ってたかは当日その場所に行かないとわからない生活をあえて俺送ってんのね。ってことは俺のスケジュール帳、俺の個人という発想の中で言うとないんだよ。実際スケジュール帳持ち歩いてないもん。ただ携帯からネットでいつでもデータベースのスケジュール帳を覗こうと思えば見えるだけだけど、ただ見もしないっていうことね。それがハフトゥーに絶対しない一つの方法でしょ。 ってことはウォントゥーだから人より生産性高いぜ、当たり前で。その俺と昔見た大学生たちのスケジュール帳ね、で最近あの話をしてる若手のスケジュール帳もそうだよね。本当に来週の何月 何曜日の何時から誰々さんとお酒飲むまでスケジュール帳に入ってんだよね。だいぶ違うでしょ。あの仲いい友達と夜お酒飲むことまでハフトゥーに書いてんだぜ、無意識の中では。それはやめましょうっていうことね。ということで皆さんがとりあえずワークとしてやってみることね。あの理想はあれみたいにそういう秘書を雇うことだぜ。だってあのどんなにその上手に Google カレンダー使ってみたとしても自分で入れちゃったら入れるときに自分で入れてるわけだし、そしてその日に今日は何かなって見ちゃうわけだから無理だよね。それは実際に本当に秘書を雇って勝手にスケジュールを入れる相手と交渉してもらい、実際にスケジュールを入れて本人は何時何分にいつもとスタートする場所が決まってて、俺は会社って決まってるんだけど、その場所に行くだけみたいに生活できるんだれば今俺がやってるような生活もできると思うし、もちろんそういうあの経営者の人たちは真似してもらったら面白いと思うけど、そうすると急にワントゥーの日々に変わるからね。でもそうじゃない皆さんね、そうじゃない皆さんは今後例えば将来の日々ね、例えば明日の飲み会でもいいし明後日のなんとかでもいいよ、そういうのを入れるときに俺がやったらいいなと思うのは、例えば自分にメールを送る、スケジュールとしてね、メールを送る、そしてそのメールに日付だけ書いとく、何月何日って、そしてタイトルに何月何日って書いとくだけで、まあ、時間ぐらいは書いていいと思うけど、内容はメールの本文を読まないとわからないようにしておいて、そして実際に俺が忙しいとき本当に自分でアポイント入れなきゃいけないときはいちいちスケジュール帳にあのネットにアクセスしないで何月何日でだけ書いて本当にメールを自分に送ったりするよ。でそれだったら OK でしょ。で後でそのメールをチェックする。でもメールでやるとその日に正確に読むのは難しいんじゃないですか。もちろんそれ相当とかをちゃんとやれる人は簡単にできると思うけど、そういうのは苦手な人は携帯電話だったり iPhone だってついてもいわゆるカレンダーだよね。カレンダーに自分で入力するときはまあいいじゃん。それはその日にハーフトゥーにならなきゃいいわけだから、入れるときはワントゥーであるんであればそのときはもう100歩譲ることになるけど、相手とのスケジュールを入れるのは自分で入れる、それはできるよね。そしてスケジュールを入れて、よくスケジュール帳で言うと件名とか書くでしょ。でそこに誰々ととか書くわけだ。そして内容にいろいろ書くわけだけど、その件名は全て何でもいいからマークしとくのね。マークっていうのは言葉じゃなくて今日のスケジュールとかタイトルは全部同じにしちゃうってことね。そして内容を、例えば俺が持ってる携帯電話の、あのドコモの携帯使ってるけど、ドコモには最初からおまけでついてくるスケジュール帳があるのね。最近のなんかさ、あの i なんとかって言うでしょ、勝手にデータを覚えておいてくれて万が一失っても大丈夫みたいな、 Google カレンダーのドコモ版みたいなやつね。そういうのなんかまさにそうで、件名のところはデフォルトで件名とか書いたんだよね。でそれを変えずに内容をクリックした時だけ初めて見えるようにしとくわけだ。そしてそれを時間まで分かっといた上で、もちろんできれば俺がいつもやってるようにその日の場所からのスタートにするわけだけども、でもそれが不可能であれば場所まで分かっていても相手のが誰か、そしてその話の内容が何か、それらは一切その場所に行った時しか分からないようにするってことね。だから中身を見ないってことね。もちろんそのスケジュールの表の中をクリックするときっと出てくるように皆さんなってるわけで、今時の携帯だったりあのスケジュール帳は。でも中は見ないのね。見たいでしょ。その見ない、その意味を試しにやってごらん。これはワークだから、わかる。もちろん理想は最初の入力のとこまで人にやってもらうスケジュール、それはいいけど、専属の秘書を雇ってない人はしょうがないから、どっちにしたって大体1週間1ヶ月そのある程度の期間先のスケジュールを入れてるわけだから、入れてる時はその時交渉してワントゥーわけだから、後から無意識をハフトゥーに変えるってことはないわけだから、スケジュール帳を見た瞬間にハフトゥーに変わるってことね。だからスケジュール帳の中を、わかる、何月何日にどこどこに行かなきゃいけないぐらいは書いてもいいですよ。ただし本当はどこどこさえも書かないでスタートする時を決めといて、あとはどこどこは順番に時間があれば間に合う単位で次のところが突然その時分かるようにしときゃいいだけでしょ。それは書き方いろいろあると思うけど、できればどこどこまで言えない、絶対に相手が誰かで内容が誰かはスケジュール帳のを見ても分かんないようにするってことね。 ただし詳細をクリックしてみたら分かるのはそれは構わないですよ。そうでしょ、それはそうだよね。情報は持っといて悪いわけ。ただしその詳細は見ないっていうことね。だから俺みたいに必ず相手と会うところが会社のオフィスであったりとか決まっている場合ね、もちろん違うところに行く場合もスタート場所は会社でオフィスで行ってる場合は本当に見なくていいわけでしょ、どこどこっていうの。そしてその日のスケジュールのその時間が始まった時に相手の人を見て初めて、あ、今日はこういうスケジュールだったんだ。もちろん行き先が例えば丸ビルの何階のどこどこと書いてあった時には最初から分かってると思うけど、でもそれはでもその日に行く時間になる時に初めて知るわけでしょ、最低でも。それは誤差の範囲内でしょ。だからあらかじめ分かる。これが俺が言ってるのは通常言っているスケジューリングはそうじゃないでしょ。前の日から明日の一日をよく想定してどうやって生産的に過ごすかを一日シミュレーションしなさいとか、朝のシャワーを浴びてる時に今日の一日のスケジュールを全部頭の中に巻き替えて最適化しなさいみたいなことがいわゆるそのビジネスさん向けの高能率なそのスケジューリングの仕方みたいなことよく言われてると思うよね。でそういうのと全く逆ね。理想は相手と会って初めてその時何のミーティングをアポイント入れたら思い出すぐらいね。それをシミュレーションするために単純に詳細部分は一切見ずにみんなとアポイント会うっていうことをやってみるだけ。これを試しに今日から早速やってほしいのね。で俺はそれは一生やる価値があると思ってるよ。実際俺は一生やってるから。ただしその上俺の場合は秘書までいるから本当に最初のアポイントから入れてないのね。だから若い初めての編集者たちは俺がその編集者たちの外の打ち合わせに行って前には今日は何のミーティングって俺聞くんだよね。そうするとみんな先生知らないんですかって言うんだけど、その通り、それが正しい生き方、日々の過ごし方だからね。わかる？なぜが正しいかは何度も説明したよね。それはどんなに自分がやりたいことでも一度外に出す、それ俺いつも外部化って言ってるんだけど、一度外に外部化する、要するにスケジュール帳に書いてある、そして外に貼り出す。貼り出さなくたって自分のスケジュール帳にいつも書かれて、それはたらにチラチラ見てるんじゃそうでしょ。今日のスケジュール見てたら意識的に見てなくたって無意識は明日のページ見てるだろうし、朝9時のとこ見てりゃ夜6時のとこ見ちゃうでしょ。そうならないようにするってことね。一切ハフトゥーにしないで日々、一方で言うと行き当たりばったりのような生活かもしれないよね。でもそれ行き当たりばったりであることは間違いないわけね。だってその時行って初めてですよ。ただし全部自分の計画通りでしょ。っていうのはもともとアポイントを入れて会う予定の人しか会ってないんだから、その両立をした相手に迷惑をかけないでハフトゥーの日々がなくなり、ウォントゥーだけの日々になるってことね。まあその方法論として俺が日々やっている秘密のって言って秘密だよ。だって実際に日々俺に会ってる編集者たちは知ってると思うけど、それは忘れてるわけじゃないのね、アポイントをね。だって現れてるから。そうじゃなく中身を知らないのね。俺の場合本当に知らないのね。勝手に秘書が入れてるから。ただし自分で知らないまではいけなくても、アポイント入れるときは知ってても、その当日、その直前までもう一回すっかり忘れてさえいれば、あとはその場所に行って、あ、なるほど、今日はこういうミーティングだったんだ。それはすべてウォントゥーの日々になりますよってことね。もちろんそれがなんでウォントゥーの日々になるかっていうことをもうちょっと追求するのはこの3番目のセクションの中でもう少し話していきたいと思うけど、まずはそういう日々を送るワークをやってみてください。以上。